just like that. Well, chapter 23.
はい。では、23章、第2歴代史の23章をお開きください。
Now, the nation of Judah is in a precarious situation.
このユダの民は今本当に危険な状況の中に置かれていました。
I got to start by telling these names. Now, there's the king, King Ahaziah. He was a very wicked king, okay, of Judah. And he had just been killed.
アハズヤというあの王がユダ王国にいましたけれども、このアハズヤという王は本当に悪い王様でした。
Okay, let's. I, at the beginning, the introduction, I got to set it up. There's a lot of names and stuff. But if you get it straight, then we'll be fine. We'll cruise after that. But remember, the nation's been divided between the southern kingdom of Judah, the northern kingdom of Israel.
ちょっと本当に整理したいと思いますけれども、イスラエルは今南王国と北イスラ南の王国ユダと北王国イスラエルにこう分かれています。
This book deals primarily with the southern kingdom of Judah.
そしてこの歴代史という書はこれは主にこの南王国ユダの方ことについて書かれています。
It only deals with the northern kingdom in when they have something to do with the southern kingdom.
北イスラエルの話が出てくるのはこの南王国ユダに何か関わりがあるときに登場します。
Now, in the Northern Kingdom, all the kings were bad.
でこの北王国のに出てきた王というのは全て悪い王でした。
That's what the Bible said. That's not my opinion.
と聖書が言っています。 And there was 私の意見ではないです。
There was a particularly bad king up there, Ahab.
で特にその北王国の中で特に悪い王がいて、その人がアハブという王様でした。
Sounds like the name of a pirate or something.He now his son Ahab died, and his son Joram had been wounded in battle. We saw last time he had been wounded in battle fighting against the Syrians at Ramoth Gilead.
で、このアハブ王の息子であるヨラムという人がいましたけれども、このヨラム王が、シリアとの戦いの時に傷を受けました。
And he was wounded, and so he goes to Jezreel, and he's kind of healing for he's trying to recover from his wounds.
そしてその傷を負ってしまったので、イスラエルというところまで戻っていって、その傷を癒すためにそこで戻りました。
And Ahaziah from the kingdom of Judah, okay, down in the south, he had come up to visit him in Jezreel, and.As he was doing, he came at the exact time that Jehu, another man from the northern kingdom, was coming to execute judgment upon Ahab's son Joram, and he also killed Ahaziah because he was there too.
そしてこのヨラム王が傷を癒すためにイスラエルに戻っているときに、南王国の王であったアハズヤという人が彼をお見舞いにそのイスラエルまでやってきます。で、その時に実はエフという人もまたそのヨラムのところにやってきました。エフという人はイスラエルの北の人ですけれども、彼はこのアハブの家のこの悪を裁くためにヨラムのところにちょうど来ました。そしてヨラム王を殺し、またそこにお見舞いに来ていたアハズヤ王も殺します。
See, Ahab was so wicked, and his family after him was so wicked that God, through a prophet, Elijah sent a prophet to anoint this guy Jehu, and God said, "I have chosen you to execute judgment on the family of Ahab." Okay, Ahab died in battle; that was God's judgment. But his family after him was being judged by Jehu.
でこのアハブという人は非常に悪い王 でそのアハブの家の者たちみんなこう悪かったので、神がこのアハブの家に裁きを下そうとされて、そしてアハブ王自身はもうすでにその前の戦いで殺されています。これは神からの直接の裁きでしたけれども、さらに今度は預言者エリアにを通してこのエフという人にアハブの家の残りの者に裁きを下して殺すようにという命令を与えられました。
Now, Ahab's family, actually his influence extended into the southern kingdom because his daughter, Athaliah, had married into the family. Okay, and she, Athaliah, was Ahaziah's mother.
そして実はこのアハブの家の悪というのは北だけにとどまらずに南王国のユダにまで影響を及ぼしていました。なぜならばこのアハブの娘のアタルヤという人が実はユダに嫁いでいて、そしてこの人がこのアハズヤ王の母親でした。
Now she was a wicked woman.
でこのアタルヤという人もまた悪い女性です。And when she saw that her son had been killed, okay, Ahaziah, her son was killed in battle,
she immediately kills off all of his children, all of her grandchildren, and she herself sits on the throne as the queen.
このアタルヤという人は自分の息子のアハズヤが、まあ、殺されたということを聞いて聞くとすぐにそのアハゼヤの子供たちですね、自分の孫にあたる子たちをすべて殺します。そして自分がアタルヤが自分がこの権威を持ちます。
Imagine how evil a woman killing off her grandchildren in order to get power.
ちょっと想像してみてください。もうこの自分の孫を殺してまで権力を得ようとするこの女性です。
Now when she was doing this.This family, Ahaziah and all of his children, they were of the line of David. Okay, remember David the king, and God made a promise to him that his descendants would always be on the throne, and that God made the promise that the Messiah would come through his line. Well, these are his descendants, and she killed them all, except.
で、覚えててほしいのは、このアハズヤという人は、ダビデの家系の子孫でした。で、神は、ダビデの家から救い主を与えるということを約束しておられました。そしてずっとこのダビデの家系が続いてきていたのに、アハズヤのこの子供たちがみんなここで殺されてしまうわけです。一人を除いて。
But there was one, okay? And his name was Joash. He was just a baby, about 1 year old. And there was a godly woman, Jehoshabeth, I think I pronounced her name right. She was the wife of the priest Jehoiada. She was a godly woman. She took this little infant before he could be killed and hid him in the temple.
実は一人だけこのアハゼヤの息子の中で残っていた者がいました。ちょうどまだ1歳だったヨアシュという人です。で、エホシェバという人がいました、女性がいましたけれども、祭司エホヤダの、妻であったエホシェバがこのヨアシュをかくまって、アタルヤから殺される前にこのヨアシュをかくまって、そして神殿の中に彼を隠しておきました。
And for 6 years, this boy grew up in the temple, hidden. No one knew he was there.
で6年間の間このヨアシュは神殿の中で誰にも知られずに隠れて成長していきました。
He was the only one of the line of David that had not been killed.
彼だけが唯一このダビデの家の血を受け継ぐ殺されていない唯一のものでした。
Now this is a dark chapter in the history of the nation.
ですからここはちょっとこのイスラエルの民にとっての非常に暗い歴史が書かれている章です。
From what most people could see, it seemed like God's word had failed.
おそらく多くの人たちがこの神の約束がもう無効になってしまったんだというふうに考えたと思います。
It looked like evil had won.
もう悪がそれに打ち勝ってしまったかのように思いました。
And you can imagine if you were still a remnant, one of the people that still believed in God, you would be vexed. It would just be hard to, it would be like this evil woman on the throne, and it would seem like God's word had failed, and you would wonder what's going on.
ですからこのユダにいた本当に神に従っている人たちもまだいたと思いますけれども、彼らにしてみると、もう本当に苛立たせられるようなもう神の言葉は 約束はどうなってしまったのか、こんな悪い女性が私たちを支配して、そしてもうダビデの家系を途絶えてしまって、これからどうなってしまうんだろうと悩んでいたことと思います。
But what they didn't know is that in the temple inside there, what they didn't understand, the lamp of David was still burning.
でもその人たちが知らなかったことは、実はこの神殿の中にその家系を引き継いだものが実は隠されていたということ。
Okay, that was a long introduction, but if you can kind of get the picture, that's where we're going to step into the story now. Chapter 23, let's read verses 1 through 7.
はい、ここまでがちょっと長くなりましたが、背景になります。そして、今朝は第二歴代史の23章、1節から7節をお読みします。その第7年目に、エホヤダは奮い立って、エロハムの子、アザルヤ、ヨハナンの子、イシュマエル、オベデの子、アザルヤ、アダヤの子、マーセヤ、ジクリの子、エリシャファテなど、百人隊の長たちを連れてきて、彼と契約を結ばせた。それで彼らはユダを巡回し、ユダのすべての町々からレビ人を集め、イスラエルの一族の頭たちを集めたので、彼らはエルサレムに来た。こうして全集団が神の宮で王と契約を結んだ。その時彼はこう言った。ご覧の通り、主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が王となるのです。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方祭司レビ人の3分の1は安息日に勤務し、入り口にいる門営となる。3分の1は王宮におり、他の3分の1は礎の門にいる。すべての民は主の宮の庭にいる。祭司とレビ人で仕えている者たちは聖であるから入ってもよいが、それ以外の者は主の宮に入ってはならない。すべての民は主の戒めを守らなければならない。レビ人はおのおの武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。宮に入ってくる者は殺されなければならない。あなた方は王が入るときにも出るときにもいつも王と共にいなさい。
Imagine the shock that these Levites who were brought in, and when they first see this boy, and they realize that there's an heir to the throne still alive.
どんなにこの人たちが衝撃を受けたか、ちょっと想像してみてください。エルサレムに集められたこのレビ人たちが、ここで小さな少年が本当にこの王位を継ぐことのできる少年がここにいました。
and to be told, behold the king's son.
そして見なさいと、ここに王の息子がいますと言われます。
The true king is coming back to the throne.
真の王が今この御座に、王位に戻ってきました。
After 6 years of being ruled over by this usurper, the legitimate king was coming back.
6年間このもう力によって強奪された、その人に支配されていた状態の後に、今真のこの正当な王位を継ぐことのできる人が現れました。
When we look at this evil woman, Athaliah, it's kind of like we get a picture of Satan.
このアタリアという女性を見るときに、ちょっとこのサタンの姿を見ることができると思います。
Because Satan is the ruler of this world. That's what Jesus called him. And he rules, he's usurped that position. He usurped it, he took itfrom man through sin.
イエスはこのサタンのことをこの世の支配者というふうに言いましたけれども、サタンは本当に人を通して、人の罪を通して、もう無理やり力ずくでこう力を奪ってこの地上を治めています。支配しています。
Just before Jesus went to the cross, he said to his disciplesIn John 12:31, speaking of the devil, he said, "Now will the ruler of the world be cast out?"
で、イエスがこの十字架につけられる前に弟子たちに語っていた中に、このように言われました。ヨハネの福音書の12章の31節のところで、サタンのことについて、今この世を支配する者は追い出されるのです。
Jesus, the true king, the son of David, the Messiah, had come.
イエスご自身が、この方がダビデの子、メシアとして、真の王として来られました。
The one who is legitimate, the legitimate king had come to earth.
この正当な王である方が、この地上に来られました。
Satan has tried, the devil has tried throughout history to wipe out the line of the Messiah.
サタンは歴史を通じてずっとこのダビデの家系ダビデというかメシアの家系をなんとか滅ぼそうとしてきました。
Because he is the one really that was behind Athaliah's attempt to wipe out the messianic line.
このメシアの家系を滅ぼそうとしたアタルヤのこの企てというのは実はその背後にサタンの力が働いていたということです。
But you know, just like Athaliah, he's always failed. He's never been able to do it.
でもまあアタルヤがそうだったようにサタンの計画というのは必ずいつも失敗しています。
You know, it looks so dangerous because realize that Joash, this little boy, this in his line, Jesus will be born.
もうこの本当に小さなただ7歳の男の子ヨアシュのこの子からイエスがやがて生まれてくるわけです。
You know, through Mary, Jesus' father is God, was conceived by the Holy Spirit, but he was also human.
もちろんそのヨセフとそしてまたマリアを通して、まあ、聖霊によって身ごもって生まれてくるわけですけれども、人間として人として生まれてこられます。
You know, I was thinking.My father was in World War II, and he was in Germany, and he saw a lot of fighting right up until the end. But he kept a meticulous diary. He was a journalist, and he.
私の父親は第二次世界大戦の時にドイツにその時いたんですけれども毎日きちんと日記をつけていました。
He had three brothers. All of them died during World War II.
で彼 の, 3人の兄弟は3人ともこの第二次世界大戦の時に亡くなってしまったんですけれども。
But as I read this diary, and he read about, you know, he would write about some kind of close calls and stuff like that, I thought, that's me. If he would have died, I wouldn't be here.
That's me.、
Meaning, I was in the foxhole with shrapnel flying overhead. You know, I was in that dangerous. My life was in my father. That's what I meant.
それでその日記を読んで私は実はあそこに父親と一緒にいたっていうことかな。父親が、
so he didn't die, but he was in danger. I was reading about, you know, like sitting in a foxhole, he could hear the shrapnel flying.
兄弟は。兄弟は死んでしまったんですけど、そのお父さんは、まあ、すごい危険な状態の中に、もういろいろ弾が飛び交っている危険な状態の中にいたというこう日記を読んで分かって、もし彼がここで死んでしまっていたら自分はいなかったんだと。
Anyway, I was just,
ことを思いました。
You get my point. It's like, it looks so dangerous. It looked like Jesus, you know, the Messiah would be wiped, but God had it in control. Satan was not allowed to wipe.
でも本当にこの状態、このヨアスの時も非常に危険な状態であったにもかかわらず、神がそれをすべて守ってくださって、そしてそこからちゃんとイエスが生まれてくるように守られていました。
Well, here's Jehoiada. Now he is a godly priest. He's a real hero. You'll read about him, and he makes a plan to take back the throne.
このエホヤダという人ですけれども、祭司エホヤダ、この人は本当に偉い人で、ここで、もう一度王位を取り戻そうと計画を立てました。
And he gives the Levites who are working in the temple weapons in order that they would defend this boy Joash when he's brought out.
そして、神殿に仕える祭司たちを集めて、この祭司たちに武器を渡して。このヨアシュ小さな王であるヨアシュを 守らせようとしました。
Let's read verses 8 through 11.
はい、8節から11節を読みします。レビ人およびすべてのユダの人々は、すべて祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いていた。祭司エホヤダが各組の任を解かなかったからである。祭司エホヤダは百人隊の長たちに、神の宮にあったダビデ王の槍、盾、および丸い小盾を与えた。彼はすべての民に一人一人手に投げ槍を持たせて、神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立たせた。こうして彼らは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、さとしの書を渡して彼を王と宣言した。そしてエホヤダとその子たちが彼に油を注ぎ、王様万歳と叫んだ。
So Jehoiada makes this plan that they're going to bring the king out at the time when they're changing shifts. And this is wise because they have twice the number of people, the people that are on the shift and the people that come to replace them. When they're both shifts are together, they'll have the maximum amount, number of people.
エホヤダはこの王をヨアシを、まあ、あの神殿の外に人々の前に出すときに、ちょうどこの神殿を守っている祭司たちが交代する時を選びました。その交代する時に今までシフトに入っていた人たち、そしてこれから新しく今度シフトに入る人たち そのちょうど交代の時間は両方の人たちがいますから、最大の人数がそこにいる時に、まあ、王を登場させます。
And they brought out the king's sonJoash, little Joash, he's 7 years old. They put a crown on his head and they anoint him.
そしてこの7歳になる少年であるヨアシ王を人々の前に、連れてきて、そして王冠をかぶせ、また彼に油を注ぎました。
And they all
王としての油を注ぎました。
Declare, long live the king.
そして王様万歳と
宣言します。I mean, what a scene that would have been.
もう何というこの状況でしょうか。
These for six long years the people had been oppressed without hope, and all of a sudden, you know, evil was running rampant. And all of a sudden, here, there's this seven-year-old kid. There's the king is on the throne.
もうこの6年間の間、民は本当に悪が猛威を振るっている間に、もう自分たちは圧迫されて、もう何の希望もなく過ごしていました。でもそれが突然目の前に正当な王となるものが現れて、そして油を注がれています。もう本当にそこにいた人々は本当に喜んで狂気しました。
Now, there's one person that would not be happy.
でも一人だけ喜ばなかった人がいます。
Let's read on, verses 12 through 15.
ちょっとその人のことを読んでみたいと思います。12節から15節。アタルヤは王を褒めたたえている民と近衛兵の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が入り口の柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ師たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしており、歌うたいたちが楽器を手にし賛美の拍子を取っていた。アタルヤは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと言った。すると祭司エホヤダは舞台を委ねられた百人隊の長たちを呼び出して彼らに言った。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺されなければならない。祭司がこの女を主の宮で殺してはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえ、彼女が馬の門の出入り口を通って王宮に着いたとき、そこで彼女を殺した。
So Athaliah looked, you know, she heard this shouting, long live the king. She looks and she sees there at the entrance of the temple, the boy king, and then everybody cheering and celebrating. And she tore her clothes.
アタルヤはこの民が 王様万歳と言ってる声を聞いて、そして見てみるとこの少年の王が宮のところに立っていて、そしてまた多くの人たちがそこに集まって祝って本当に賛美している姿を見ました。それを見たアタリアは衣服を引き裂いて、そして謀反だ謀反だと叫びます。
I mean, what a joke. She says treason, treason. She had murdered all of the legitimate heirs of the throne, and she took the throne herself. She was the treasonous one.
まあなんとこの彼女が謀反だ謀反だと叫びましたけれども、なんと滑稽なことでしょうか。彼女自身がその正当な王位を受け継ぐことのできる者たちをすべて殺して、そして力ずくで権威を奪って、まさに謀反人は彼女自身だと思います。
And now she's gonna have to face the consequences.
今や彼女はその自分の撒いた
They brought her to the horse gate.
種を刈り取る必要があります。
The horse gate and put her to death along with her followers.
人々は彼女をこの馬の門のところに連れて行って、そして彼女アタリアをとそれに従ってきた者たちを殺しました。
Okay, let's carry on 16 through 21.
16節から21節を読みします。エホヤダは彼とすべての民と王との間で主の民となるという契約を結んだ。民は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。エホヤダは主の宮の管理を定めて、これをレビ人の祭司の手に委ねた。彼らはモーセの律法に記されている通り、ダビデの指示に基づいて喜びと歌とを持って主の全焼の生贄を捧げさせるようにと、ダビデが組み分けをして主の宮に配属した人々である。さらに彼は主の宮の門に門営たちを立て、どんなことで汚れたものであっても誰一人入り込ませないようにした。彼は百人隊の長たち、貴人たち、民の支配者たちとすべての一般の人々を率いて王を主の宮から連れ下った。彼らは紙の門をくぐって王宮に入り、王を王国の王座に着かせた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを剣にかけて殺したからである。
So little Joash is on the throne and he's only 7 years old.
この小さな少年ヨアシュが今王座に着きました。まだこの時たった7歳です。
But a second grader.
2年生ぐらいですね。
But obviously he's not making decisions for the nation at this time. He's under the guardianship of this godly man, Jehoiada, the priest.
当然まだ何もこの国のために何かを決断するということはできないわけです。ですから彼はこの神に従う、神に仕える祭司エホヤダの守りのもとに置かれました。
And so Jehoiada is the one who kind of steps up, and the first thing he does is renew the covenant between the people. It's like he makes a covenant between the people, renew the covenant between the people and God. They had been, this evil had come in and idol worship and so forth, and now he's like renewing the covenant. We are committed to worshiping you, God.
そこでこの祭司エホヤダがまず最初にやったこととしては、民と神との間の契約をもう一度改めて行いました。もうずっとこう偶像礼拝が行われていたり、いろいろなことがありましたから、それをもう一度新たに民と神との間の契約を結びます。
And he reestablished the worship of God in the temple.
そしてまた神殿の中で主を礼拝するその礼拝も、もう一度立て上げました。
And, but not only that, they destroyed the Baal worship that was going on around the land.
そしてそれだけではなくて、当時あちこちにバール信仰が行われていましたから、それらのバールをの偶像を、まあ、壊していきます。
Now, this is important because not only did they need to worship the Lord in the right way. They had to turn from, they needed to get rid of the false worship that had been established in the land.
これは実は大事なことです。この主を正しく礼拝するということ、これはもちろん正し、必要なんですけれども、それだけではなくて、きちんとこう主に立ち返る、今まで行ってきた偶像礼拝です。を全て取り除くということが大切です。
Because the Lord does not want to be worshipped alongside of anything else.
なぜならば、主は何か他のものと並行して同じように礼拝されるということは望んでおられないからです。
He needs to have the top place. Okay, that's what makes him the Lord. He is the one.
主がすべてのものの一番上に来なければいけません。それが主を礼拝するということです。
The Lord doesn't want to be one of many things that we worship.
決して私たちがいろんなものを礼拝するうちの一つというのは主は望んでおられません。
And anything that would try to take the same, not even to be over, to take the same place, the same, should be cast down, should be gotten rid of.
ですからどんなものであれこのもちろん主よりも大きくなってしまうようなものはもちろんですけれどもでも主と同じぐらいの位置にあるようなものもすべて取り除く必要があります。
But we see what happens when this was when this took place. What does it say? After that, there was rejoicing. There was the you know it, there was peace in the land.
でもこのことを行った後に何が起こったかというと、このその地に喜びとそして平穏がありました。
The true king has appeared. You know, the evil queen has been vanquished.
真の王がやっと登場して、そして本当に悪い女王がまあやっとこう悪い女王に打ち勝つことができました。
Ding dong, the witch is dead.
今のはオズの魔法使いの歌です。
But Athaliah, we saw Athaliah, and I mentioned this before. She is just one character in a spiritual drama that has been playing out in the history of the world.
このアタリアという人は実はこの霊的なドラマといいますか歴史を通して行われているその霊的なドラマの中の一人の役者に過ぎないと思います。
The devil has tried to destroy the Messiah throughout the history of the world. Ever since the first promise of the Messiah was given, and actually that took place in Genesis 3.
悪魔はもう本当に最初からメシアの家系、メシアを滅ぼそうとしてますから、メシアが出てくるだろうという家系をすべて滅ぼそうとしてきました。これはもう最初にメシアが登場すると約束されたその創世記3章のところから始まっています。エデンの園で人が罪を犯してしまったその時からです。
But the New Testament, if you look at the New Testament, it starts with another. Here it's like the same drama, different characters, but the same drama. It starts with another illegitimate king on the throne.
新約聖書の初めにまた同じような霊的なドラマなんだけれども別の登場人物で同じような話が起こっているというのを新約聖書の最初に見ることができます。正当な王ではない人が当時支配していました。それはヘロデ大王という人です。
And the reason I say illegitimate king was that he was not of the line of David.
正当でないと言ったのは、彼はダビデの家系のものではなかったからです。
His ancestors were Edomites who had been converted to Judaism.
彼の先祖はエドム人です。そして途中でユダヤ教に改宗しました。
So like, anyway, the Romans had taken, they liked Herod. He was a good puppet.For them, they put him on the throne to rule over. But the people, the Jews, did not consider him to be their king. He was the Roman governor that had been placed above them.
当時そのイスラエルを支配していたローマ軍はこのヘロデ大王がもう本当に操り人形のように 自分たちの思い通りに動いてくれるので、ヘロデを気に入って、そして彼にユダヤの地を治めさせていました。けれども、民は彼が自分たちの王であるとは認めていませんでした。あくまでもローマ政府によって送られたローマの手先だというふうに考えています。
And he was brutal. He was a brutal dictator.
このヘロデ大王という人は非常に残酷な独裁者です。
Extremely paranoid.
そしてまた極端にちょっとこう気が少しおかしくなっている
人でした。
常に自分の地位が誰かに取られてしまうんではないかと、脅かされるんじゃないかと心配しています。
He had his own children put to death because he was worried that they were conspiring against him.
もう自分の子供ですら自分の地位を脅かすんじゃないかと思って殺してしまうような人でした。
And he was the king.He was the Herod that we read about at the time that Jesus was born.
で、イエスが人としてお生まれになった時には、このヘロデ大王が王としていました。
So I'm kind of mixing this in to the Christmas story, but if you'll know, it's very similar, this part of the story. Could you turn to Matthew chapter 2? Let's read verses 1 through 8.
で、クリスマスのストーリーにちょっとこうつながれると言いますか、本当に当たるやと同じようなドラマがここにあるので、それをちょっと見たいと思います。マタイの福音書を開きください。マタイの福音書2章です。1節から8節をお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。
Now, imagine if you put yourself in Herod's place, he's extremely paranoid. He's not the legitimate king. The people, he's always kind of on the lookout, you know, for people that are conspiring against him. And all of a sudden, these wise men come and say, "Where is he who is born king of the Jews?" You can imagine that how that set him off.
ちょっとこう想像してみてください。もうこのヘロデ大王という人は本当にちょっと気が変で、もう常に自分の地位を脅かされるんじゃないか、誰かが狙ってるんじゃないかと、いつもこうビクビクしているような人でした。その人のところに東方から遠くからわざわざ博士たちがやってきて、ユダの王として、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかと、それを聞いた時のヘロデ王のことをちょっと想像してみてください。
Well, the prophet Micah had prophesied that the king, the Messiah, would be, that God had chosen would be born in Bethlehem.
ミカという預言者が、この王、ユダヤ人の王はベツレヘムで生まれる。神がこのベツレヘムという場所をその生誕の地として選ばれたということを預言しています。
All right, let's read on 9 through 23. That's...
はい、9節から23節を読みします。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが 夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミヤを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。
Satan had tried to destroy Jesus, but Herod was just his tool.
サタンはイエスを滅ぼそうとしていました。そしてこのヘロデという人はただその手段として用いられたわけです。
So he had every child in that area under 2 years old killed.
ですからヘロデはここで2歳以下の男の子をすべて殺しました。
Can you imagine all the pain that caused?
もうそれによってどれだけの痛みがそこに生じたか想像できるでしょうか。
But he didn't succeed. Herod didn't succeed in killing Jesus.
でもヘロデはこのイエスを殺すことができませんでした。
God warned Joseph in a dream and they escaped to Egypt.
神がヨセフに警告を夢で警告を与えられて、そしてエジプトにその前に逃げていました。
And while they were there, Herod died.
そしてエジプトにいる間にヘロデは亡くなります。
And again, an angel speaks to Joseph and says, "Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead."
そして再び御使いがヨセフに現れて、そして夢の中で現れて、立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にましたと言います。
Herod died.
ヘロデは死にました。
As did Athaliah.
アタルヤも死にました。
As will or have every evil person.
同じように、すべてのこの悪を抱いていた人たちは死んでいきました。
God was never thwarted by an evil person. His will was never thwarted.
神の御心というのは、決してどんな悪い人たちによっても妨げられるということはありません。
ダビデは詩篇の
中でこの詩篇の中でこのように書いています。詩篇の37編の1節から3節。
Said, "Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb."But trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness.
詩篇の37編の1節から3節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。
We're not to worry.About evil people.
私たちは 悪を行う人たちのことを心配する必要はありません。そういう人たちは来ますし、またこれからも来るかもしれませんけれども、そしてまたやがて去っていきます。
But what the Lord wants us to do is not to worry about them, but to instead focus on Him.
でもそういう人たちはいるかもしれないけれども、そのことを心配するのではなくて、むしろ主に心を集中させなさいと言われます。
Let that be your focus. Focus on trusting Him and serving Him.
主に心を向けて主を信頼すること、主に仕えることに集中すること。
His word will never fail.
神の御言葉は決して廃れることはありません。
Because you know we are prone as people in general to worry, to spend a great deal of time worrying about evil people and their influence over us and whether or not they're going to hurt us or whatever.
私たちは傾向としてこの悪い人たちとかそういう人たちから受ける影響、自分がこういう影響を受けてしまうんじゃないか、いろんなことにその悪い人たちのことに多くの時間を費やして心配してしまうという傾向があります。
Maybe it's in the news, you know, you turn on and look at, oh no, you know, this, look at this evil person.
例えばニュースを見て、そして、ああ、なんてこのひどい人と言って、こういろいろと思い煩ってしまう。
Or maybe it's even closer, maybe in your job, your workplace, or maybe in the same house.
もしかしたらもっと近いところ、自分の職場の中、もしくは家庭の中にそういうことがあるかもしれません。
But we're not to worry about evil people.
でも私たちはこの悪を行う人たちのことを心配する必要はありません。
Don't let them consume your mind, your energies.
そういった人たちのために自分の思い、心とか思いとか、またエネルギーを取られないようにしてください。
Because Jesus, the true King, has appeared.
なぜならば、真の王であられるイエスがもうすでに現れてくださったからです。
You know, I think when we were back there in Jehoiada, when he presents the child to them, he says, "Behold, the king's son." You know, it reminded me of the Christmas scene. You know, when the shepherds come and behold, you know, they look and this is the Messiah.
エホヤダがですね、祭司エホヤダが人々の前にこの小さな少年を連れてきて、そして見なさいと、これが王ですというふうに言ったとき、このシーンを想像するときにイエスがお生まれになったときのことを思い出しました。イエスがお生まれになったとき、もう本当にまだ赤ちゃんの状態のときに羊飼いたちに御使いが現れて、見なさいと、これがあなたたちの王ですと言われました。
The king has appeared.
王はもうすでに現れてくださいました。
We are promised that he's coming again. He's going to appear again. And in that time to reign over the earth.
そして再びこの方がもう一度戻ってきてくださるという約束が私たちにはあります。その方がこの地上をその時には治めてくださいます。
Evil will be completely destroyed at that time.
その時にはもう悪は完全に滅ぼされます。
Along with the pain, the evil, the pain and the suffering caused by evil.
もうその悪によってもたらされていたさまざまな痛みとか苦しみというもの、そういったものがなくなります。
And his kingdom will last forever.
そしてこの王の王国、主の王国は永遠に続いていきます。
So I just want to close with one more Christmas verse, whichpertains to this. I want to read Isaiah 9:6-7.
もう一箇所だけクリスマスによく読まれる箇所を読んで終わりにしたいと思います。イザヤ書の9章の6節7節です。
I'll read it in English here. It says, "For us, to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace."Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this.
イザヤ書の9章の6節7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。 一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we worship you as the king.
主よ、私たちは王としてあなたを礼拝します。
The true king.
真の王です。
And Lord, when you are on the throne, then this is when we experience peace.
主よ、あなたが王座についておられますから、私たちは平和をいただくことができます。
I pray, Lord, that you would establish our hearts, strengthen our hearts in your peace.
主よ、どうぞ私たちの心を強めてくださり、あなたの平安で満たしてください。
Help us to focus upon you.
どうかあなたに思いを集中させることができるように助けてください。
Not to be consumed with worries over the evil in this world.
この世の悪にのために思い患うのではなくて、
As you have said, take heart, I have overcome the world.
あなたは言われました、勇気を出しなさいと。私はすでに世に打ち勝ったのですと言われました。
And we stand with you in your victory, Lord.
私たちはあなたと共に立ち、あなたの勝利を信じます。
We just say, all praise and glory be to you.
私たちの栄光と賛美はあなたにありますよ。
Our King.
私たちの王なる主。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。